しゃべるよこい。どうもこんばんは、しゃべるよこいです。本日は12月27日の深夜、もうすぐ28日になろうとしているところで収録しています。しゃべるよこいです。タイトルにもしましたが、もしかするとこれ今年ラストになるかもしれません。まあ、年末年始僕ちょっといろいろ予定が入ってまして、まあ、そのブログも毎日更新してるんですけど、そのブログももうちょっとまあ、年末年始いつ止まるかわかりません。まあまあすぐに復活しますけどね。で、まあ、喋るよ恋もまあ、本当に今年のお正月から週1回で更新してきましたし、まあまあ来年も多分週1回は必ず更新しようと思ってるんで、まあ喋る横井の場合はまたまあ1週間後にまた更新するかもしれないですけど、なんかちょっと去年は大晦日に、はい今年もありがとうございましたみたいな回やりましたけど、今年はなんかもうすごい中途半端にもうこれで2018年ラストかなと思ってますが、まあもし更新したら更新したらね、まあそれは聞いてほしいですし、もしこれが2018年最後だったら、まあまあ、うん、まあいっか、みたいな、まあそういう感じで聞いてください。横井圭です。よろしくお願いします。まあそんなわけでですね、まあ前回はまあロセさんに出演しに来ていただきまして、まあその翌日に神戸16ビットでクリスマスライブを今年もやりまして、まあ僕はその恒例のサンタクロースなような泥棒、というかもうただの泥棒ですね。まあただの泥棒に扮して歌を歌いましたが、まあつけひげをつけてる年もありましたし、まあいろいろやった年あるんですけど、今年はまあいろいろ事情があって、今年はまあひげを、自分のひげを伸ばしてみたんですよね。一週間かけて伸ばして、まああんなすごい汚い感じになりまして、若干後悔してるものの、でも僕ヒゲ伸ばしたこと人生で一回だけあるんですよ。昔にもうほんまに一回だけあるんですけど、まあそれ以来人生二回目のヒゲ伸ばしたんですけど、まあ似合う似合わないとか汚い綺麗以前にもう気持ち悪くて知らなかったですね。もう一週間本当に気持ち悪かったんですよ。それで剃ったらもうヒゲ剃り負け起こして、もう今顔がもう今真っ赤でして、まあまあまあ神戸16ビット店長笹山さんからは、まあ来年は塗ったらって水性マジックかなんかで、まあ僕もそれがいいかなと思ってるんで、まあもし覚えてらっしゃる方いらっしゃいましたら、来年のクリスマスライブは横池ヒゲはもう直に加工、まあ塗ろう加工かと思いますんで、よろしくお願いします。そんな喋る横井なんですけど、まあちょっと先日ブログにも書きましたけど、今年1年間週1回更新したおかげで、低い時でも平均150、多い時だと平均250を1週間、まあ、再生ないしはダウンロード1週間でしてもらえるような番組になりまして、まあ、よく言うけ、音楽活動、まあ、ミュージシャン活動をしてるんで、まあ、やっぱり自分のメディアを築くというのが、まあまあ、昔からの目標だったんですけど、それがまあ、2018年は叶った1年かなと思ってます。まあ、まだまだ規模は小さいし、もっともっと300、400と聞いてもらえる番組になりたいなと思ってるんですけど、まあ、1週間で200人前後の方が聞いていただける番組になったっていうことは、もうすごい本当に大きいなと思ってるんで、本当に皆さん、いつもありがとうございます。ぜひまた来年もよろしくお願いします。そしてまあ、ブログにも書きましたが、やっぱりちょっと反響というか反応なんかもやっぱり欲しいですし、やっぱりもう正直なところ、僕はやっぱり音楽活動やってますので、まあまあもう正直に言いますけど、やっぱり売名行為はしたいんですよね。だからまあツイッターされてる方いらっしゃいましたら、まあリツイートとか、まあまあもちろんレスポンス返信でもいいですし、いいねでもいいですし、何か反応もらえたらすごい嬉しいですし、まあツイッターなんかやってへんわって方いらっしゃいましたら、ぜひブログなんかにメールアドレスをいつも貼ってるんで、お便り、この喋る横井のお便りとか、まあまあ普段のその横井系の音楽活動に対するまあ激励なんかをいただければと思ってますし、まあもうこれはもう最大級の僕のわがままですけど、やっぱりその横井系のライブに来てもらうとか、まあ、デジタル販売、まあ、配信で僕は音源を あのアルバムを今年出しましたが、まあ、その配信音源を買っていただくとか、まあ、Spotify とか Apple Music なんかで、まあ、あの聞き放題サービスなんかで聞いてもらうでもいいですし、まあまあその金ないよって方はまあ別にその何でも、もうとにかく何でもいいね、何かちょっとレスポンスもらえればと思いますんで、ぜひよろしくお願いします。まあそんな喋る横にあのお便りがあのまあそんなブログ書いたもんで一通来ましたんで、今日はちょっとそれを読んで終わろうかなと思いますが、ちょっとそれより前にじゃあ一曲聴いてください。
本当は誰もが理想を捨てちゃいない、本当は誰もが王道を捨てちゃいない、まっすぐに行きたい、真っ白に30度、発射速度100マイル、高く遠く舞い上がった美しい軌道、向かい風にも負けず横風にも流されず、完璧とわかる飛び出した瞬間の軌道、いつでも希望、人生に発射角度45度、発射速度マッハ18、放物線を描いた美しい軌道、大気圏を突破して迎撃弾を振り切って、目的地だけを目指す一目散の軌道、それくらいを
横井圭でセカンドアルバム軌道から軌道でした。まあちょっとこの曲をまあかけるのもそのお便りにまあ反応してということもあるんですけど、この曲かける前にメールが来まして、わあメール来たーってなって、それでガタンゴトン言ってましたけど、すいませんでした。改めて、横井圭です。お便りが一通来てますので読んでみようと思うんですけど、まあこの方先に説明しておくとですね、まあ尼崎市のペンネームポッドキャスト初心者ですさんからです。まあこのペンネームポッドキャスト初心者ですさんなんですけど、まあまあポッドキャストをまあ聞いたことないってことで、実は横井圭をきっかけにこのポッドキャストを聞いてくださってる方なんですけど、まあ横井圭2018年、今年のお正月からですけど、まあ再びラジオをめちゃめちゃ聞くという生活に入りまして、まあラジオで聞いたまあラジオの感想とかネタなんかをまあブログとかこの喋る横でなんかでも まあ喋ったり書いたりするようになったんですけど、まあそれがきっかけで僕のことを気にかけてくださるようになった方でして、まあまあまあ特にその音楽活動とかそういう人前に出るという活動をしてない方なんで、プライベートなことは一切まあまあ話さないでほしいということなんで、まあまあ詳しくはちょっと、まあ言えませんが、まあまあその、ラジオ番組に対する感想なんかを、たまに、お便りメールなんかでやり取りし合ってる方なんですよね。まあこれは言っていい情報だと確認してるんで言いますけど、まあ同年代の方なんですが、まあその方からちょっと気になるお話をいただいてまして、横井圭さんは同い年の高橋優さんについてはどう思われていますか。横井圭さんの歌や普段の発言はまるで高橋優さんと真逆なので面白いです、という、まあそういうご質問というかお便りをいただいているわけなんですけど、まあまあその高橋優さんと真逆のことを特にまあ歌ってるという歌は、特にこの軌道という歌がまあ象徴的なんじゃないだろうかと僕は思ってるんですよ。でまあまあこのペンネームポッドキャスト初心者ですさんなんですけど、まあそのこの方とは僕その同じ曲のまあラジオを聞いているんですよ。まあまあ JFN ですけどね。で JFN のラジオを聞いていまして、まあ僕は普段ライブハウスでまあ勤務してるんで夜はラジオ聞けないんですけど、まあ夜に高橋優の番組、まあ何曜日か忘れましたけど、まあ9時ぐらいにやってて、まあちょっとその番組なんかでまあすごい気になった回とかがあったりとかして、まあその回なんかをまあ教えてもらって、僕もまあその音源、聞いてみたり、あ、音源ってそのラジオの音源ですよ。ラジオの音源聞いてみたりしてるんですけど、実は僕その高橋優さんってのを僕全然もともと知らなかったんですよ。で、全然知らないですし、曲も聞いたことなければ、どういう人となりなんかってことも全く知らなくて、で、このペンネーム、ポッドキャスト初心者ですさんに、まあいろいろ教えてもらうことによって、まあ高橋優さんの知識を結構、まあ、増やして、いけた感じなんですけど、これ何から順番に喋ったらいいんかな。そのまずそのまあ高橋優さんってまあ僕と同い年なんですけど、だからその僕よりも少し年代が下の人ら5個ぐらいですかね、5個ぐらい5、6個ぐらい下の年代のまあ特にミュージシャンの中にものすごい影響を与えてるんだなってことが、まあ高橋優さんの曲とかトークなんかを聞いて初めて僕実感できたんですよね。で、それでだからその、なんていうか言いますかね、その僕よりも年代がちょっと下の子らの、まあ曲調であったりとか、その普段の、まあ音楽以外での発信、発言なんかでも、すごい合点がいくようになったというか、その、まあちょっと僕より年代下の子らってちょっとなんか変わったことを言うなとか、変わったことを歌ってるなって思うこと結構多いんですけど、それが結構その高橋優さんに影響を受けまくってるんやっていうのがすごい分かって、ああなるほどみたいなことをまあすごい思ってるんですよね。でまあこれブログなんかに、まあ僕はちなみにそのブログを毎日更新するようになったのは、まあ2010年だか11年だか、だからまあ8年ぐらい前になると思うんですけど、まあ僕その頃からすごいもうちょっと将来のまあ日本というかその音楽の世界が心配だっていうことをずっと書いていたんですけど、その個性だとかそのまあ人それぞれとかその人の違いとかまあオンリーワンというかそのまあ人それぞれを認め合おうとかまあ個性を認めようっていう発言、まあこれは2003年にまあ SMAP が世界に一つだけの花を出して以降、まあそういう機運が日本の中で高まっていってたんですけど、僕はそれに対してちょっとこれは危ないぞってことを僕はずっと思ってましたし、まあそれをまあ主にブログなんかで書いていたんですよね。っていうのをまあ僕、まあ横井圭は別にそのまあまあ一般の方々からしたら僕すごい変わり者ですし変な人なんですけど、まあ音楽の世界においては別に僕そんな変わってる人間でもなければ変な人でもなければ、まあ音楽の世界の中では割と凡人カテゴリーに僕は属するんですよね。だから僕はもう凡人らしく凡人らしいまあ音楽だとか発言なんかをまあ心がけているんですけど、その やっぱり音楽、まあ普段僕ライブハウスでスタッフなんかもしてるんで、まあその自分のステージ以外でもやっぱり裏方で仕事させてもらったりすることあるんですけど、その個性だとか人それぞれの違いなんかを認める社会になったら大変なことになるぞって僕はすごいもう当時から思ってたんですよ。っていうのも、そんな人の違いとか個性なんかを認めまくる社会になったら逆に個性的な人なんていなくなっちゃうんですよね。でもう本当にまあ今テレビなんか見ててもそうですし、まあこの前のまあ M1 とかでもそうですかね、まあお笑いとか、まあ僕お笑いはあんまり詳しくないんで分かんないですけど、見ててもそうなんですけど、もう分かりやすい個性しか今世の中にないじゃないですか。あのもう見て分かるようなもう突き抜けた個性なんて全然出てこないですし、逆に日本という国、まあ日本だけじゃなくて外国もそうですけど、なんて古くはすごい規制された厳しいあのルールが厳しかった国じゃないですか。そのルールが厳しかった国においても別に日本は大昔からとんでもない個性的な人っていっぱい、まあまあ有名な人でいるじゃないですか。まあ文化人にしても別に学者の人にしてもいるんで、なんていうかその別にその人の違いとか個性を認めたところで個性なんて伸びひんし、むしろ全く伸びなくなるっていう心配を僕してたんですけど、まさにそれがもう今音楽の世界なんかでも、まあ他の世界もそうかもしれませんけど、そうなんですけど、全然個性的ちゃうやんっていう、もうなんか取ってつけたようなありきたりな個性しかないやんって風になってきて、これ大丈夫かなって思いますし、逆にその音楽の世界でも、まあ音楽以外でも、もうほんまにとんでもない、もう突き抜けた個性を持ってるっていう人間って、まあたまに見かけるじゃないですか。そういう人間なんかが、もうほんまに超変人扱いというか、もうなんかよくわからん変な人扱いされる世の中にどんどんなってきてて、全く取り上げてもらえないというふうな世の中になってて、大丈夫かなって。いや、むしろ、こういう人のことを認める社会のことを、あの、人それぞれとか、その個性を認める社会ちゃうんかいとは、僕は思ってるんですけど、で、しかももう一つ付け加えて、これ自分のことですけど言うとくと、僕はまあ、その音楽の世界においてはもう完全に凡人なんですよ。ところが、あまりにもみんながその中途半端な個性個性個性っていうその個性を意識しすぎてくれるおかげで、逆にごく普通のことをやってる僕が逆に個性的になっちゃうんですよ。この凡人の僕が、凡人こそが個性的になっちゃうんですよ。なんだろうこの矛盾はっていうことをすごい感じてるんですけど、まあ、話めっちゃ脱線しましたけど、戻るとその高橋優さんはそのみんなの違いとか個性を認めて、認め合って友達になろうよ、みんな繋がっていこうよっていうことを、まあめちゃくちゃ言わはりますし、で、そういうことを音楽にされていて、で、しかもそれがまあまあ特に僕より少し下の世代の人にものすごい影響を与えてるんですけど、いやー、高橋さんちょっと、それはどうなんですかって、ちょっと僕は、言いたいんですけども、これ喋れる容量がどんどん減ってきたんで、まあまたこれはまた機会あったらにしようと思ってるんですけど、高橋さん、高橋優さん、違いとか個性を認めた先に認め合って友達になろうってなって友達になるじゃないですか。そうしたらそれはそれで今度逆に新しいなんていうか、そのいじめというか差別というか、和というか集団というか、そんなんを作ってるに過ぎなくて、根本的に何も解決してないし、それどころか余計に個人の個性を殺すことになってませんかねってことをちょっと僕は言いたいし、まあっていうか僕高橋優さんのことをあまり詳しく知らんかった、知らずにまあ僕も音楽やってきた結果まあその先かけた軌道とかもそうですけど、全くその彼とは真逆の方向性に来てるんかなってことをちょっと僕はすごい思ってるんですが、どうでしょうか、ポッドキャスト初心者ですさん。 とは言ってもまあまああのちょっと最後にこんな綺麗事言って言うのはあれですけど、あの高橋優さん僕と同い年です。だからすごい同い年でこんな、でもまあなんだかんだ言ってもやっぱりそのまあ僕より下のちょっと若い世代の人に影響を与えてるってすごいと思いますし、しかも同い年にもかかわらずまあ彼はもう売れまくってるわけじゃないですか。で売れまくってて、そんな全くこんな売れてへん横井圭が彼に発言するなんてもうはっきり言ってもう言語道断ですし、あのそれはもっと彼ぐらい売れて、そのね、やっぱり彼ももちろんいろんな人間のしがらみもありますし、そんなもうそれは本人も嫌なそんな付き合いとかもあると思いますし、そんな中でしかもまあ彼はもうスタッフとかレコード会社 の社員さんのお給料を稼いでこないとあかんというポジションで、それでお給料を稼いでるんで、やっぱり稼いでるんで、それでやっぱりその若者のカリスマになってお金を稼ぐ、まあ、プロのもうまさに正真正銘のプロのミュージシャンであるんで、だからまあそんな彼にまあ僕はこんな文句吐くあの筋合いはないと思うんで大変すいませんでした。ですけど、まあ僕ももしも将来あの同い年の高橋優さんにまあなんていうかまあ対等にはまだ絶対になれないかもしれませんけど、まあ少しはちょっとお話ができる機会というかまあそれぐらいのポジションに なるようなことがあったら、ちょっと実際はどうなんですかっていうことをちょっと喋ってみたいなという、そういうなんかまあまあ夢と言っちゃないんですけど、そういう夢も僕とか野望ですねもう持ってますし、ちょっと高橋さん横井圭の歌はどうですかってちょっとなんかまあそんな将来来たらいいなーなんてことをすごい妄想している横井圭ですけど、2018年最後の放送こんなんでいいんすかねまあもしかしたら年内にもう一回更新するかもしれませんけど、一応これが2018年最後の放送でございました。もう今年はね、その人間は動物に過ぎないとか、なんかもう本当に絶対に放送できんようなアホなことばっかり言いましたが、来年からはなんだかその正しい意味でもうちょいお行儀のいいあの番組にしていこうと思いますんで、ぜひまた来年も今年もう一回するかもしれんけど、まあまあよろしくお願いします。喋る横井でした。
喋る横井。